生ける神として告白している告白なんですね。人間じゃないんです。人間で一番立派な人でもないんです。神様の人間の中間状態、天使のようなそういう存在なんて、天使版元の使われて生ける誠の神様として告白している、そこにひざまずいている。ヨハネの福音書っていうのはイエス様が神であったということをどうもですね、全書を通じて証しようとしている書だと言われているわけですね。初めに言葉があった、言葉は神であったと書き出します。そして最後にこのトマスの名前を持ってまいりまして、トマスの我が主我が神という告白を記してですね、まことにナザレのイエスは神であるというこの告白を完成させていると言われます。すごく大切な告白です。私たち使徒信条で私たちが受け継いでいる告白なんです。これはしかもですね、この私の主私の神です。個人的に私にとってイエス様は主であり私の神だと言ってるんですね。皆さん、そう私たちは告白してるんです。そうですね、アブラムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして私の神、私の主。私は以前にも話したことがあると思いますが、一度40数年の信仰生活の中で 2,3 年の間でしたけども、教会を離れておりました。高3の時に、西高の3年生の時に、秋に本田浩二のクルセイドの案内をもらって、西前津の大通りの渡月旅館で開かれた集会にたくさんの人が集まっていました。この中でもそこに行かれた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そこで初めて、イエス様の話を聞きまして、びっくり仰天しました。こんな話があるのかと。イエス様の愛、神様の愛に驚きました。そしてそこから教会に行き始め、聖書を学び始め、本田浩二先生に導かれて、中村先生に愛されて、悔い改めてイエス様を信じた。それは劇的な変化だったんですね。本当に素晴らしい恵みをいただきました。救いいただいたんです。私は次の年から京都に行きまして、京都で、学生生活のモノマネやってた、下宿生活をしておりました。京都生徒協会に行くように毎週行くんですよって中村先生に言われたんですが、毎週行きませんでした。もう視野がバーッと広がってましてね、もう面白いことがいっぱいあるわけでね、まあ勉強もしない感じですけど、勉強もほどほどにですねやっていたわけでありますが、まあどこかですね、小さいあのこの短い期間の教会生活、田舎の教会に非常に温かな、まあ、愛されて、本当にもう愛されてね育った日本中の教会から、まあ、都会のちょっと大きな教会と分け出しまして、なんとなく雰囲気が違うわけですね。なんかこの教会冷たいな、そんなことないんですけども、勝手にね肉つけてですね、なかなか行きませんでした。そうこうしているうちに1960年後半、この日本全国がですね、学生運動、政治運動の季節を迎えたわけですね。アジア列しているところの自称革命家のこの話に継がれてですね、バリケードで封鎖された大学の裏門からですね入っていって、反大学というですね、現状の体制に反する大学講座というところで、そこの一つの講座にですね、差別の問題に引っかかっておりましてですね、そこに入りまして、そこでそこからですね、いつの間にかですね、真似事でありますけども、イデオロギーを持ったというわけじゃないんですが、その思想にかぶれて、この政治運動に走っていったわけですね。そして教会に非常に批判的になりました。また信仰を持ってたんです、イエス様を信じてたんですけど、だけども教会は何してんだ、このような時代教会は善良な、あ、この個室であっていいはずがないとか何とか言ってですね、十字架をこの旗を掲げて、このマスクしてですね、このマスクして真っ黒なヘルメット、ノンセクトがあるからノンって書いてですね、わっしょいわっしょいわっしょい、まあもう本当に大変なことをやってたわけですが、しかしいつも何かそんな運動に挫折しました。 裏切り、罵り、裁き、本当に相手の否定、自己主張、理想を抱えながらも現実はそういう世界でありますから、分裂、分派、地下室では下馬やってました、リンチになりました。もうとってもついている、とってもついている。挫折してしまったんですね。来る日も来る日も何にすることもなく下宿でゴロゴロしていただかって、ある日、今日日曜日かと今日日曜日だ、あ、日曜日かと、あの烏丸車庫前の教会で俺やってんだと思いましたね。なんとなく懐かしくなりましたね。行ってみるかということでね、ちょうど照英が歌い始まるような頃ですね、見計らって、教会に潜り込んでですね、一番後ろのベンチにそっと腰掛けた時、まあこれ私の今考えてみればね、一つの復活体験だと思うんですけども、イエス様が待っててくださったような気がして、久しぶり、何年かぶりにそこに神戸を垂れて、なかなか祈りの言葉も出てこないんですが、イエス様って言った時に、本当に復活のイエス様が確かにそこにいてくださる。そして法と息子をですね、温かく迎えてくださる。待ってたよっていう、別に声が聞こえるわけじゃないんですけども、本当に包まれているような神様の温かな臨在を感じたんですね。本当に泣けて仕方がありませんでした、ね。まあその時からですね、私はもう一回自分の信仰を神様の前にこの立て直すことが許されたわけであります。我が主、我が神と、その神の恵みの臨在の中で、今までこのいた世界はもう殺伐とした世界であります。足の引っ張り合いです。主張し合いです。理想を抱えながらも、本当にそれはそれでですね、魅力ある、また政治運動って非常にこう燃えるんですね大義名分がありますから、命かけるなんてことも本気で考えますからね。だけども虚しかった、そういう世界に来て全く一瞬だ、本当に神の恵みの世界にもう一度立ち返らせていただいた時、本当に私はこのトマスのように、我が主、我が神よと告白してたんですね。そこから初めの愛、初めの献身に立ち返ることができ、そこから献身の道というビジョンが開かれてまいりました。復活体験だったと思います。最後にイエス様が言われました。あなたは見て信じたのか、あなたは私を見たので信じたのか。29節ですね。見ないで信ずる者が幸いである。この言葉はね、誤解されやすい言葉なんですが、トマス、お前は信じることができなかったじゃないかと、今見て信じたのかと、イエス様はトマスを責めておられる、そういう言葉じゃ絶対ないんですよ。責める言葉では絶対ないんです。またイエス様はここで、見ないで信じる方が見て信じるよりも幸いだと優劣を言ってらっしゃるのではないんです。トマスは確かに見て信じたんです。その点ではですね、他の10人の弟子たちも同じじゃないですか。1週間早かっただけの話であります。みんな信じられない。彼らも現れたイエス様の、復活のイエス様を見て信じたんですね。10節が言いますように、弟子たちは主を見て喜べりです。ね、見ないで喜んで死んだんじゃないんですよ。主を見て、手と脇とを確かに確かめて、我が目を疑いながら、ほっぺた立っちゃうかもしれません、お互いの顔を見回したかもしれません。イエス様をまだまだと見たでしょう。彼らはイエス様を見て、確かに見て、しかも1回で2回でない、40日の間繰り返し、もう疑うことができないほどまでにイエス様を何度も何度も見た。 だから昇天されてイエス様が都になった時に、彼らはイエス様を歌うことができなかった。